CCM プレゼンツスタジオスモーキー、
CCM プレゼンツスタジオスモーキー、今北川です。
はい、カルロスです。よろしくお願いいたします。今回ですね、はい、あのブロガーの前原さんと、はい、まあ、浜田さん、まあ、浜田さんまた宮崎であのスカイプつないで、
はい、
あの音源収録したんですけど、お二人の共通項っていうのはフィリピンでの語学留学の経験があるということなんですよ、はい、で今結構ね、日本でも割とフィリピンの英語留学っていうのがまあまあ一般的になりつつあって、はい、まあ、非常にその、まあ、同じアジア圏ですから費用も安く済みますし、はい、まあ、さらにとってあの英語のね環境がまあある程度は整ってるということなんで、非常にあの初心者が学ぶにはいいかなというのを僕も思ってまして、まあ僕も英語では相当苦労してますんで相当苦労してますんでね、はい、もう今でも苦労してますんであのもう少し早くこの仕組みがあったらね、あのちょっとは楽できたかなという気持ちはなきにしもあらずなんですけどもね、
うん、なかなかその語学留学がある、フィリピン留学があるって話は聞いても、実際に行ってた方の、まあ、僕も結構聞いてね、
はいはい、
やっぱりあこういう仕組みになってんだとか、その初めて知ったことが
いっぱいあったんですよ。そうですよね。だからそれも結構勉強になりましたよ、
うん、
はい、だちょっとね、だからいろんな形であの英語を勉強したいなと思ってらっしゃる方は結構いらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、何かの参考になればね、はい、いいかなと思いましたんで、はい、今回この音源をお送りいたします。どうも。はい、カルロスです。
コンです。
アッシュです。
今日のゲスト、
明日はもっと遠くへ行こうというブログやってます、前原和弘です。
よろしくお願いします。
お願いします。
そしてもう一方、
ブログ超ハマチャンネルを書いてます、あの浜尾店長というものです。
よろしくお願いします。なんかあれですね、タイトルも名前も結構ふざけたな。まあいいですけどね。あのね、前回お話しいただいて、そのお互いお二人ともね、はい、そのブロガーとしてまあ今やってらして、あるいは浜田さんの場合はね、あの中国から物仕入れてアマゾンを活用して、まあいわゆる個人商店的な感じビジネスをね、これからおやりになろうとしていらっしゃる方なんですけど、でお二人のその、
はい、
海外の経験をね、ちょっと今回お聞きしたいなと思ってて、はい、でまずちょっと前原さんからお話聞きたいんですけど、はい、まあ、前回ちょっとね最後にお話ししてもらった、
はい、
ワーキングホリデー、
ワーキングホリデー、
はい、もう我々そんなワーホリに行けるような年代じゃないんで、もはや、
もはや、
もはや、もはやもうそれできないんですけど、
はい、
まあそれはそれとして。あのオーストラリアにワーキングホリデー行かれて、
はい、
非常にその物価の高い国というイメージしか僕にはないんですけど、ま
あ、物価の高い国
高いですか、
はい、
どういう感じでこう働いてらっしゃったんですか、
ワーキングホリデー。僕はいくつか仕事を経験したんですけど、
はいはい、
あのタスマニアというオーストラリア あのメインランドの下に、右下にあるんですけど、
はい
はい、そこの北海道みたいなタスマニアっていうところでチェリーピッキングを1ヶ月、とあとはあのニューシドニーから 2,3、はい、時間ぐらい行ったところにあるニューカッスルという町でホテル清掃の仕事をして、あと左側の一番大きいこうあれです、ね、西海岸で一番大きいパースという町で、回転寿司の、
あ、回転寿司、
はい、アルバイトやってました。
あの僕ね、実は前原さんのブログ、はい、結構読んでて、
はい、
で、明日はもっと遠くへ行こうですよね、
はい、
でオーストラリアで実はワーキングホリデーに行くと、
はい、
短期でお金が結構貯まるよって言ってらっしゃるじゃないですか、
はい、
要するに物価が高いんで、うん、日本と比べても賃金のレベルも高いんで、
高いですね、
もちろん現地でも当然ね、はい、物価が高いとお金払わなきゃいけないのも多いんですけど、はい、それをうまくセーブすると半年でも結構、
は
い、いい資金が得られるよって言ってらっしゃるんです、はい、そんな感じで合ってます。
合ってます。時給が大体僕回転寿司屋で働いた時は1700円ぐらい、はい、
1700円、
時給1700円、
昼まで
昼までです、普通に朝9時から。
マジっすか、
はい、
宮崎だったら半額ぐらいですよね。
宮崎はですね、はい、あの最低時給が
678円、はい、安っ。
このギリギリでやってるあのバイトも多いですね。
マジっすか、3分の1ぐらい、
はい、3分の1ぐらい。
うわー、安いな。それでもオーストラリアそんなに高いんですね。
高いです。
飲食店のアルバイトの賃金って一般的にどこもやっぱり低いじゃないですか。
そうですね、
特にファーストフード的なものもそうでしょう、はい、そうするともっといいバイトもあるってことですか。
普通に、はい、1700円が一番最低だったんで、だいたい僕の友達21とか、はい、2100円とか、2300円とか時給ですね、はい、これがでも平日なんですよ、
はい、おー、
オーストラリアダブルペイ、トリプルペイってシステムがありまして、
なんすかそれ、俺たちあのペイって言われるよね、ペイパーとかなんかそういうの知らない
です。払ってばっかり、
払ったばっかりですもらわないんだよ。まあいいです、ごめんなさい。なんすかダブルペイとか。
ダブルペイ、あの法律、オーストラリアの法律で
決まった。2人じゃないよ。なんでそういう、そっちに行くのよ。
俺が
持ってたから、ごめん。なんすかダブルペイ。
ダブルペイ、あの、はい、給料が単純に倍になるっていう。
え、
なんで？
あの、オーストラリア法律で決まってて、はい、土日祝日働かせると、はい、あのダブルペイで、あの時給倍にしなきゃいけない。だから1700円だから。
3400円。
そう、
美味しいですね。
めちゃめちゃ美味しいです。
それ業種とか基本的には関係なく、
関係なく法律で決まってます。
だってそれ2000円超えた時給だと、
はい、
時給4000何百円？下手したら。
4000、そうですね。
それ1日何時間から働くんですか？4、5時間ぐらい。
まあ、4、5時間とか。
日給2万円？は
い、2万円とか。
それ今時のなんか AV 女優より高いじゃ
ないですか。そうなんですか。
ね、いや、そうですよ。今 AV 女優なんか1本なんか1万円とか1万5千円とか、その企画のなんかあるみたいですよ、あれ。
まあ、どんどん安いですね、AV 女優。
そう、安いですよ、AV 女優。下
手になんか平日働かないで土日専門にあの、
12時間ぐらい働いてもね、すごい金になるね。
そして飲食店で例えばその働いてる人の給料がダブルとかトリプルとかになったら、はい、その土日価格みたいなのないですか、お客さんとして行った場合に平日と
例えばの
料金って同じですか。
それはあんま変わんないですね。
あんま変わんないですね。
なんかすごい店はそうしたら土日
大変だよね。
お店大変ですね、それは。
で、土日の方が人が少ないとかあるんですか、働く人が少ないとか。
ああ、それはないですね。
お客さんの数は土日が多いから
です。ああ、そうですね、はい。あとまず、そうなっちゃうとあのお店が閉まっちゃうんですよね、結構。あの
土日よ、
土日レストラン開かないっていう。
ああ、へえ、だいたい、あ、そっか、そのたくさんお金払わなきゃいけない
から開けたくない、
成り立たないから。
で、それでも開けたいところが開けて、そしたらそこにバーって
来ます、ね。ああ、そっか、逆に流行っちゃいますよね。
はい、
そうするとお客さん多いんで給料たくさん払ってもペイするよということ。
ペイします、はい。
働く側としてはじゃあ土日は狙って行きたい感じなんですかね。
そうですね、できれば、
うん、特にワーキングホリデーだったらそうですよね、
はい、稼ぎたい、
稼ぎたいから
っていう。稼ぎたいのはヨーロッパの人とか、うん、日本人はそんな稼ぎたくないんですよね、
う
ん、
どうしてですか。
あんま給料変わんない、ちょっといいぐらいじゃないですか。
あ、
1000円、時給1000円だから 1.5 倍、はい、まあ、土日働いたらちょっとあれですけど、ただでも台湾人とかがすげえ働くんですよ。
うん、ああ、ね、そっか。
そう、コンピタバさんご存知だと思うんですけど、時給が300円とか
400円。はいはいはいはい、はい、
安
く4倍から5倍の効果。
それ考えたらすごいです。
はい、
すごいな。
数年前から台湾すごいワーキングホリデーブームらしくて。
本当ですか。はい、そうです。で、英語も学びながら、
はい、
身入りもたっぷりあるということですね。
やつらはあれですね、喋れないんで。
ああ、そっかそっかそっか。
金目的の台湾人は。
あ、なるほど、ね。
そうじゃない人もいますけど。
そうですか。そうすると結構じゃあ、どれぐらいの期間いらしたんですかね。
僕、オーストラリアも。オーストラリア1年。
1年。
はい。
話せる範囲でいいんですけど、1年どれぐらい稼ぎました。
どうする、100万ぐらい。
100万ぐらい。それは残った金として100万ぐらい。
いや、
稼いだ全体で100万ぐらい。
はい、そうです。
そっか、でも大したもんですね。
だいたい今、まあ、そうですね、20万ぐらい、
多
分貯金であります。
あ、本当ですか。
はい、
8万コンスタント、
ね。いいなぁ、それ。それでも勉強しながらですもんね。
う
ん、
そうですね、僕そんながっつり働かなかったん
で。ああ、そうですか。
はい、
余裕持って、
余裕持って、余裕持ってっていうか、そこまでがっつかないで働いて、で、あの、タックスリターンってシステムなんですけど、
はいはい、
$17,700なんですけど、はい、あの外国人は 0.3% ぐらいは税金で持ってかれるんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい、だから12ドル1200円ぐらい500円ぐらいは、うん、あの毎時間持ってかれるんですけど、
うんうんうんうん、
でもあのワーホリだとそこまで働かないから、その分後で返してくれる全額。
ああ、そうなんですか。
ほぼ全額返してくれる。僕はそれまでやってなくて、それが20万ぐらい貯まってて。
あ、それいつでも返してもらえるんですか。
そう、だいたい基本的に2000、 あ、じゃあ、あの6月から翌年の7月まで、はい、なんか源泉徴収みたいな
感じですよ。はいはいはい、で年末調整で帰ってくるみたいな。そうです
ね、
はい、なるほどね、はい、そっか、そういうのがあるんですね、はい、そうそう、でもいいっすね、なんかオーストラリア行けたら。
そうです ね、
ワークホリデー
稼ぎたい人は。
そうですよね、はい、稼げるわけですもんね。
稼げますね、
出稼ぎ
ないですね。
出
稼ぎです
よ、海外出稼ぎで、
出稼ぎで、出稼ぎで、
なるほどね、そっかそっか。で、まあね、1年もいれば、
はい、
まあ、オーストラリアですから、ある程度英語もね、うまくなると思うんですけど、その辺はどうでした。
僕はうまくなったんですけど、はい、それやるとうまくなんない人も結構多いですよね。まあ、そこそこ上がると思うんですけど、
はいはい、
あのフィリピン英語留学だともう完全にこうなんかもうお金払ってマンツーマンのコースに放り込まれるじゃないです
か。なるほど、
はい、もうだから1日学校行けば、はい、自動的に2人っきりの先生と話して上がるから、そっちの方は多分つきますね。
そうそう、
でも普通に働いてたらあれじゃないですか、あ
の
英語喋んないし、
喋んないかもしれないじゃない
ですか。あの喋らずこう寿司巻きさんで、
あ、そっか。あのそこ行くとちょっとね、あのお二人にそのフィリピン留学の件に関してお話聞きたいんですけど、あの、
はい、
まあ、ご存知かどうか分かりませんけど、僕はとにかく英語で相当苦労してまして、本当にあの苦労してましてね、もう涙が出るぐらい苦労してるわけですよ。
心中ごさせ
て、はい、で、まあ、フィリピン留学ね、最近結構一般的になってきて、まあ、その中でお二人も行かれたと思うんですけど、うん、前原さんがセブですよね、はい、で、ごめんなさい、浜田さんは どちらでしたっけ。
あ、タラックの浜田です。
はい、タラックですよね。はい、あのクラーク空港の近所ということですよね。
そうですね、花町も近い、はい、クラークも近い。
勉強ならないと思うんだけどな、そこは。あの一般的にそのフィリピン留学、英語、フィリピンの英語留学っていうと、まあ以前ですと韓国人が多いイメージがあったんですけど、
はい、
今はまあ多いと思うんですけど、そのフィリピン留学、英語留学の仕組みってどういう感じですか。つまりその授業のやり方とか、
一
日どれぐらい勉強しなきゃいけないとか。
だいたい一日平均して6時間、
6時間
マンツーマン授業プラス、僕の学校はそうでした、はい、で2時間グループ授業があって、はい、でそれはまあ自由に選択できるんですけど、
で1日8時間ぐらいは勉強するよ
と。そうですね、はい。
わあ、大変だな。それ浜田さんの学校も同じような感じですか。
うちはマンツーマン5時間とグループが1でしたね、は
い、ああ、でも大体、でもじゃあ大体でも6時間から8時間ぐらいは1日勉強するよと。
そしてどこの学校もそうですね、1日がっつり。
それは月金でやるんですか。
そうです、月金
です、ね、月金で、
はい、
で土日はどうやって過ごすんですか。
学校によってそれ違いますし、経営方針で違うんですけど、
はい、
韓国系とかはなんか閉じ込め、はい、
あ、監禁状態、
監禁状態っていう、あ、まあ許可が下りればなんかいい、許可書出せばいけるんですけど、
はい、
でも日本、あとはもうなんかあの、その8時間とか以外にも自習の時間があって、一緒に、あの、EV って学校がありまして、スパルタ式なんですけど、韓国系の。あの、朝飯前に単語テストやって、
はい、
一定量クリアできなきゃ朝飯抜きみたいな。
そう。厳しい。
で、前原さんはその土日どうやって過ごしたんですか。
僕は、あの、土日は、僕の学校は日本の、はい、日本人経営だったんで、
はい、
あの遊びに行ってました。
あ、
はい、あのダイビングとかですかね。
なるほど、はい、
そう、なんか僕学費だけを支払うのかなと思ってたんですけど、
はいはい、
その閉じ込められる飯抜きとかってことは、
はい、
それって生活のお金も全部含めて
払うっていう、ね、なんか寮みたいな感じ
なんです
か。あ、そうです、寮。あ、なんかそういう仕組みになってるんですね。
トラナーなんで落とされた
よ。あ、そうなんだ。トラナーなんだね、それまさに。
そうですね。住まいも食べ物も全部向こうから支給されます。
いや、その辺ね、ちょっとね、浜田さんお聞きしたいんですけど、まあ、浜田さんの学校はその、ね、クラーク空軍基地に近いということで、おそらく土日は、
空爆してましたね。
アイヘンスに、自主留学されたと思うんですけどね。まあ、アイヘンスの思い出はね、あの後でお聞きすることにして。
鍛えた
い、夜いいみたいな。で、あの、一般的にほら、フィリピンの食事って、
はい、
あまり美味しくないじゃないですか。
めちゃくちゃまずいですね。
ですよね、やっぱり。フィリピン料理、まずいっすよね。
はい、あの油ばっかり壊せますね。
ですよね。あのよくタコラ隊長がフィリピン料理だけは好きにならねえってずっと言って8年も住んでたくせにうまいものがないんだよっていつも言ってたんですけど、やっぱりそうなんですか。
そうですね、うん、何も食う、あの食べるものが美味しくないですね。あのご飯がなんか潰れてるんですよね。
え、ご飯が潰れてる、はい、
ハッシュライスって言うんですかね。
あー、なるほど。
なんかご飯潰して食べるみたいな。
はいはいはいはいはい
はい、
はい、
タイ米みたいな。
そうですね、ご飯はでも韓国系はこうだったんで韓国料理みたいなのが多いんですけど、
はい、
まあ美味しくないですね。
美味しくないですか。なるほどね。
しかしその飯ですら食わせてくれない単語。
単語ができないと
ダメだ
な。まずい飯すら食わせてくれない。
なんかあれだね、強制収容施設みたいな感じだ。ちなみにあの浜田さんはどれぐらいそのフィリピン留学期間は行かれてたんですか。
僕は3ヶ月ですね、去年の4月から7月まで。
それはその終わった時ってどういうふうに思いました。あ、もう二度と来たくないっていうか、もしくはもっといたいなっていうか、どっちなんですか。
そうですね、もう勉強疲れて、
はい、
あの頭から煙出そうだったんで、これはもう勉強やめといた方がいいなって思いましたね。
そっか、1日6時間プラスアルファだもんな。
はい、はい、ちょっとこれはしばらく時間を置かないとみたいな。
なるほど。でも浜田さんはそのフィリピン行かれる前に英語っていうのはどれぐらいできたんですか。
英語はですね、はい、全然ですね、からっきしですね。
からっきし
B 動詞が、 B 動詞とかが文法基本的なのがあまり分からなかったですね、
うん、ああなるほど。じゃあもうほとんどできない状態でフィリピンに行かれたということですね。
そんな感じです。
で今はアーヘで女の子を英語で口説けるぐらいにはなってるよと。
そうですね、アンヘレス頑張れば、はい、てかお金払えばできちゃいます。
また身も蓋もないこと、身も蓋もないこと言われちゃったよ。
間違いないこと言われちゃった。
間違いない。
腰の番号って言えればいいですよね。
そっか、まあそれは正しいんだけど。
社会人向けのフィリピン の、 そのなんか缶詰、うんうん、まあ、旅行プラス缶詰英語合宿みたいなのがなんかあるんですよね。
あ、あります。
なんか7泊か8日とか、
はい、それだからなんかあの丸山さんとか結構行ったとか言ってました、
は
い
は
い
は
い、1週間か2週間ぐらい、はい、集中して行ったとか。
僕ちょっとやってみたいなと思ってます
ね。1週間だったらチャレれますよね、社会人でも。なんとか頑張
る、なんとかなるかな。
でも成果はあんま上がんない。
上がんないですね。1週間じゃ上がんないですか。
1ヶ月で耳が慣れて、まあ、でもそれでもなんか全然なんか思うように喋れなくて、うん、2ヶ月目でちょっと、まあ、多少なりとも喋れて、
なるほど
って感じですかね。
3ヶ月いると実感としてはどうですか。
実感としてはたどたどしいけど、うん、でも喋れるようになる、う
ん、言いたいことは伝えられる、
ちょっとずつ、はい、伝えられる。
ボビーオロゴンぐらいにはいけるんじゃないですかね。日本人から。
ボビーオロゴンの日本語ぐらい
はいけるんだ。それだけ喋れたらもう十分だよね。
そうだね、テレビであの MC ぐらいできるから。
間違え
た。なるほどね。あのちょっと下世話なこと聞いていいですかね。お二人その、はい、フィリピン留学で費用ってどれぐらいかかったんですか。
50万。あ、授業料とか、はい、あの寮、学校に払ったお金が50万ぐらい。
前原さん期間どれぐらい。
もう3ヶ月。
3ヶ月。
はい。
浜田さんは3ヶ月どれぐらいかかりました
か。僕は60万円と、遊びで多分15万以上使ってますね。
それはやっぱりアンヘですか、やっぱり。
そうですね。ちょっと毎日、いや、なんでもないです。毎週行ってたんで。
そっかそっか。
はい。
3ヶ月で学費、食費、ね、宿泊費込みで
50万。
50万。大体1ヶ月15万ぐらい見てもらって。
それがイメージですよね。
プラス5万で、はい、ビザ代とか結構なんか、
しんどいんで。なるほどね。はい、まあ、リーズナブルといえばリーズナブルですよね、それは。
欧米と比べると全然安いところ、
ね。そうですよね。
オーストラリアなんか行くより全然喋れるようになりますね。
あ、本当に。
学費は同じなんですけどね、うんうん、はい。でもグループ事業にオーストラリアだとなっちゃうし。
なるほど。あ、マンツーマンじゃないんですか。
だから、料金も別だし。
そっか。オーストラリアで 同じぐらいのコースを組もうと思うと倍ぐらいかかります。3ヶ月100万とかすること。
あ、もうそれ以上かかります、
ね。そんなかかるんですか。
はい、
マジっすか。
現地の人だってマンツーマンで5時間6時間抑えるんですよね。
ああ、そっか、人件費高いからか。
300とかも場合によっては500とかぐらいかか
るんですね。まあでも2人としてはそのやっぱり3ヶ月のフィリピン留学はやっぱり結構意義があったという。そういう感じでいいわけです
ね。めちゃめちゃありました。
そうですね。大きな成果を得ましたね。
はい、ちなみにその大きな成果を得て、何かに生かして帰ってきたということはあるんですか。
それはそういうことですよね。
あ、やっぱり。
あ、
やっぱりそのフィリピンだと仲良くなったということ
です。
あ、やっぱりそうですよね。いいな。何、浜田さんはダメだったんですか。
僕はですね、はい、あんまメールしないんで。
あ、そうなんですか。
英語でメールってなんかめんどくさいじゃないですか。
めんどくさいですか。
そうですね、それで返信しなくてって感じですね。
あ、本当ですか。前原さんはこまめにやったと。
あ、僕は英語の勉強兼ねて。
あ、なるほど、前向きだな。
やってみたんですけど、結構あれですね、あのフィリピン人って結構差があるんです
よ。あ、そうそう、そうなんですよ、はい、本当そうなんですよ。あの英語ができることできないことの差が激しいですよね。
そうですね。
あ、それはね、よく隊長が言ってました。だから隊長はそれを打破しようと思って、はい、タガログを学んだと。
すごいすごい、
ね、そう、
すごい。
隊長のね、タガログ完璧なんですよ。何回かフィリピンパブ行ったことがあって、
はい、
フィリピンパブ行くとあの人ね、タガログで喋るんですよ。ずるいでしょ。
すごい。
ほんでみんなびっくりするんですよ。彼は何、フィリピン人なのかとか言い出して、いや違うと。彼は純然たる日本人だと。じゃあなんでこんなにタガログうまいんだって話になって、いやいや、長い間フィリピンにいたから、もうタガログうまいんだよって言うんですけど、めちゃめちゃうまいです。タガログの
方。すごいですね。
で、タガログで歌も歌いますからね。
完璧じゃないですか。
ね、だから隊長とフィリピンパブ行くとみんな持ってかれちゃうんですよ。こっち出る幕ない。
なるほどね。
またどうですか、留学とかしてみたいなと思います？フィリピンでも
別に。そうですね、やっぱまた留学したいですね。
あ、やっぱそうですか。
ちやほやされるんで、やっぱり現地じゃ。
ああ、そういうもんなんですか。
はい、
それは金に物を出してるからですか。
なんですかね、なんか現地の人も日本、外国人になんか優しい、日本人もそうじゃないですか、なんか外国人に優しいじゃないですか、
まあまあね、そういうとこありますよね。
そうですね、現地じゃやっぱり日本人だとちやほやされるんで、
あ、
あの優越にまた浸りたいですね。
なるほど。前原さんもそうでした。
そうですね、結構あの、まあ、あの、あれですね、たまにフィリピンパブとか行くんですけど、はい、あの現地の、
はいはいはい、あ、現地のフィリピンパブ、
現地の、あの金曜日の夜とかみんなで行くんですよね、はいはい、でそしたらやっぱ韓国人を嫌われてるから。
あ、そっか、それありますよね、
はい、ですごくモテるんですよ、日本人は。
いやいや、あの日本人優しいから、
優しいから。
韓国人ほら一応現地の評判だとやっぱり乱暴だとか、はい、
あ、
金払い悪いとか、
そうそう、金払い悪いとか、
最後のことを言ってましたね、最
後に絶対握るとかって言うじゃないですか。はいはい、最初だから例えばね、いくらって金値段決めて、
はい、
ね、遊んでいったくせに、はい、帰るときになんか半値にしろとか言ってね、こうやるっていうような噂結構聞きますよね。嘘か本当か分かんないですよ、それは。で、日本人は結構金払いいいし、
そうですね、
で、絶対暴力振るわないんで。だからいいってね、はい、それはよく僕も聞きますね、フィリピン人。なるほど、はい、まあでもまあそれなりになんかフィリピン留学っていうと、まあ、英語の勉強だけだと思いきや、
そうですね、
今の前原さんのイメージ君も、はい、金曜日やるとフィリピンパブに行って、そうそう、しかも現地の、
現地の
楽しめますね、十分。じゃ
あそうですね、結構満足で。あとクラブとかもあるんで。
ああ、そうですよね、
はい、
でフィリピンはほら、フィリピン人みんなノリいいですからね。
そうですね、
それでも楽しめますよね、
まあ、なるほど。
まあまあそういう意味ではまあ近くで3ヶ月ぐらいの短期留学で、まあ、50万ぐらい払う気もあれば、はい、まあ、それなりに英語を身につけられますよというような感じですよね。
そうですね、はい、なると。会社辞められた後に行っていただければ、
はい、そうっすね、それが一番いいっすね。
ちなみに3ヶ月のコースが終わったタイミング感じで、
はい、
英語力ってどれぐらいなんですか。僕ね、そういうのが想像ができなくて、その映画とかを
要はそのまま見て全部わかる感じになる。
全然そんなことなんないですね。
わかんないです。映画早いんで。映画あの何ですかね、あの、はい、向こうからこっちに行ってるのが分かって、うんうんうん、向こうからこっちで英語で話しかけてるのが分かって、うんうん、現地人同士で話してるのが分からないですね。
そのネイティブとネイティブの会話を横から聞いてて何言ってるのか分かんないってことですよ。はい、
そうですね、全然わかんないですね、
早すぎて。それはそうですね、だから僕とかも全然そういう感じですよね。
まあそれはしょうがないですよ。
もう白人がもうこの黄色い猿目っていう目線でゆっくり話しかけてくれないと、もう全然わかんない
ですよ。しょうがないですよ。だって我々だって仮にですよ、同じ日本人だけども東北の人は東北の人同士で話してるとわかんないじゃないですか。それと同じですよ。
そんな感じですね。
なんとかニュアンスはわかるけど、本当に本当とかわかんないっていう。
なかなか上達もめっちゃ遠いですね。
ねえ、そうなんですよね。いや、この間ね、隊長と話しててジャカルタ行った時に、はい、隊長はフィリピン留学っていうのはあんまり肯定しないんですよ。あ、結局これ多分ね、聞いてる方は疑問に思われてることがあると思うんで僕聞くんですけど、フィリピン人の英語っていうのは原則としてネイティブじゃないので、はい、要するにまあ第二言語じゃないですか。
そうですね。
で、フィリピン人の英語上手い人ってある程度教育レベルの高い家庭の子女なんで、はいはい、それはそれでいいんですけど、ただやっぱり英語のレベルとして見た場合に、例えば日本語が流暢な韓国人とか、日本語が流暢な台湾人的な言葉を話すんだよって言うんですよ。ああ。で、隊長が言うところは、その初期段階はフィリピン英語でいいんだけども、第二段階のフィリピン英語っていうのはあんまり意味がないよって言うんです
よ。ああ、はい、それは本当そうだと思います。
はい、それはやっぱりその通りなんですかね。
僕オーストラリア行って、あの地震がちょっと砕けました。
ああ、そういうもんですか。
はい。第一ってとこも粉砕されましたね。
あ、本当ですか。はい。それはやっぱり言葉のニュアンスが違うってことですか。
ニュアンスが違うし、なんか結構ネイティブ
の方が。オーストラリア独特ですよね。
はい。オーストラリアはまあ、なまってるんですよ。はいはいはい、はい、でニュージーランド人から教えてもらうと、こうなんかあのビッチって意味にも気難しいって意味があるの、うん、バッチとか言うんですけど、
は
い、
バッチ、
はい、はい、まあ、同じ英語でもやっぱ違うんだよとか言うのやっぱ違いますよ。
なるほど、ね、 そのフィリピン人が使う英語って、あのどういうんですかね、ちょっとこう幼児的な英語だっていうようなイメージがあるんですか。どうなんですか、よくわかんないですか。
でも幼児的ではないと思います。あのフィリピン人とメールするとすげえなんか、まあ、あのレベル高い卒業してる人とやると結構もうなんかガーって
きます。ああ、なるほどなるほど。
どっちかというと台湾人とか韓国人とかやった方が幼児的な話になります。
ああ、そうなんですか、はい、なるほど。それはやっぱ言語圏の問題なんですかね。いや、僕いまだに毎朝今スカイプで英語のレッスンがフィリピン人とつないでできるんで、あのもちろんお金払ってですよ、いろんな、はい、あのそういうスカイプ英会話のね、プログラムがあるので、はい、毎朝やってるんですけど、単純に楽しくてやってるんですけどね、はい、当然あの講師は女の人ばかりなんですけど、僕は
確かに思いますもん、気持ちは、
はい、で、うまい、でもね、やっぱりそれでもやっぱりね、流暢だなと思うことを、やっぱりフィリピンなめりが多いな、強いなと思うこと、うん、結構極端に分かりますね。
ああ、
はい、一応ね、僕が使ってるそのスカイプの英語の英会話教室 の、はい、講師を選ぶときに、フィリピン大学卒業の人かそうじゃないかって選べるんですよ、はい、だから僕絶対フィリピン大学卒業生のみでやっぱやるんですけど、はい、それでもやっぱり結構差がね。
あ、
フィリピン大学ってほらフィリピンで一番いい大学じゃないです
か。そうだみたいなもん
ですね、だ一応そこに入れる、まあ、人たちっていうのはかなり高い教育レベルですよね、うん、まあ、それ以上の人はみんな海外行っちゃうんでしょうけどね、はい、でそれでいつも選ぶんですけど、それでもやっぱり、ああ、ネイティブ並みだなって思う人もいれば、フィリピン英語っていうのはこういうことなのかって思う時もやっぱありますね、正直。はい。大体割合として3、7ぐらいですね。
ああ。
ネイティブ並みだなって思うのは3割で、7割ぐらいがやっぱフィリピン人の英語なんだなって思いますね。はい。まあ僕も体調みたいにね、できないんで、この言葉のニュアンスとして捉えた場合っていう意味ですけども、はい。なるほど。まあただまあやっぱ初期段階ではね、入り口としてはやっぱりフィリピン留学、英語留学っていうのは、まあそれなりにやっぱり効果もあるし、何よりも現地に住むという意味では、やっぱり海外の文化に風にね、やっぱり当たるというのは非常に意味がありますよね。
はい、そうです。
なるほど。変わりました。まあちょっとね、今回はその二人、そのね、一旦社会人になられて、退職されて、で、その間、また何か新しいことやるにあたって、フィリピンでね、英語を学ばれたという話をしていただいたんで、 まあ、我々ねちょっと海外の話が非常に多いものですからね、ちょっとこんな話をお聞きしました。あのまたねちょっと機会あのチャンス見つけて、まあ、浜田さんもまたあのスカイプ経由になるか、はい、まあ、僕が宮崎に行くかどっちかですけどもあのまたちょっとぜひねあの折を見て番組に出ていただければありがたいなと思ってますんで、
はい、どちらも呼んでください。
はい、どうも今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、カロスです。
アッシュです。
コンキタカです。
例のネパール の、
はい、
あの大地震 の、はい、あのことなんですけども、まあ、いろんな、ね、テレビや新聞などで、
はい、
まあ、報道されている通りやっぱり相当な被害を受けているみたいで、はい、まあ、特にやっぱりまだインフラが整ってないような後進国ですもんね、はい、でやっぱり水出さん、まあ、我々仲間のね、
はい、
あのエブレストトリックの、ね、あの水出さんが今ネパール現地にいらっしゃいますけども、まあ、相当ご苦労されているみたいで、
うん、ちょうどその水出さんが今、まあ、要はネパールにおられるってことは、はい、オンシーズンなわけですよね、は
い、そうなんですよ。
あのオフシーズンには日本に帰られて、まあ、営業活動であったりとか、
ね、
ネパールの、その啓蒙活動であったりとか、そういうことされてると思う。今その現地にいたってことはおそらくまあ観光客も非常に多い時期だと思うし、
はい、
まあ、水谷さんのビジネス的にもね、はい、おそらくまあ稼ぎ時だったんじゃないかなと思うんです
けど、トレッキングのツアーとあとゲストハウスもね、はい、あの昨年お建てになりましたんで、
はい、そこをこう思いっきり直撃しちゃったなっていう。
そうなんですよね。まあ、ネパールもあの要するに観光産業しかね、その経済的な資源がないわけですよ、うん、で昨年はそのエベレストのね、その雪崩の事件があって、要するにあの井本彩子とかね、登頂、
はいはい、
に登頂断念したりとかしてますんですよね、はい、で今年はそれを取り返そうと思ったらこの大地震が起きたということで、うん、2年連続でやっぱり経済的な損失がかなり
大きいはずですね、
大きいですよと、はい、でやっぱりその政府も貧しいわけですから、はい、いろんなところにその支援の手がなかなかこう差し伸べられない可能性もあるよということで、はい、でまあ、現在の水出さんの今雇われてるその従業員の方のね、
はい、
あのふるさとの村を、まあ、どうにかこう復興のために力を差し伸べたい、手を差し伸べたいということで、まあ、今水出さんがあのご自身基金をね立ち上げになっていらっしゃいますので、はいはい、で我々もここであのいろんな形で協力をさせていただいてるんですけども、はい、もしこの放送を聞きになってあの少しでもこうそういう気持ちを持っていただいた方がいらっしゃれば、
はい、
あのスモーキー のブログのトップページにその基金の振込先等々を今載っけてますので、
はい、
ちょっとアクセスしていただいてですね、
はい、
まあ、少額でも全然構わないと思うんです。こういうのってたくさんの人がやっぱり少額でもこう、ね、持ち寄ってですね、やっぱりヘルプしてあげるっていうのがやっぱり現地にいる人たちの気持ちを強くすることになるので、
そうですね、
はい、
まあ、お金は、まあ、あのできる限りでやっていただいて、
もちろん金額の代償取りません
ので
、これは
でリツイートしていただくとか、
そうですね、
そういうだけでも
ありがたいですね、
はい、周りの友達にこういうこと困ってる人がいるんだよっていうことを知らせていただくだけでも、
はい、拡散していただければですね、
はい、
でまあ、いろんな不都合なページもありますんで、
はい、
あのそこの基金のページだけでも、
はい、
拡散していただければ
志が高いじゃないですか。
そうなんです、
だから絶対に救わないといけないっていう、
は
い、まあ、僕らが救うっていうのも、まあ、上からも言うのもどうかと思うんですけど、そのでも本当にあの彼のビジネスだけを、
ね、ね、
あの続けていただ
きたい、はい、まあ、プラスやっぱり水出さんの縁のある、ね、現地の方にはやっぱり少しでもやっぱりこう助けになって、
はい、
で我々が、ね、少しでもできることがあればという気持ちがすごく強いので、はい、あの本当にこれをお聞きになっている方、もしそういう方がいらっしゃればぜひ
お願いします、
はい、ご協力お願いできればと思います、
はい、よろしくお願いします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。